的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストは前回に引き続き株式会社のりどみ鉄工所ののりどみ健三さんにお越しいただいてます。のりどみさん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
前半の方でのりどみさんから人と水の関係性を再定義したいところであったり、水辺をこんな風な空間にしたいっていうビジョンをお聞きしたんですけれども、後半の方ではそれについて具体的にこんな空間だったらいいんじゃみたいなところを、いいんじゃないかみたいなところをりょうさんと一緒に深めていければなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
そうですね。それでもうさっきそうお話伺ってて、なんか僕パッと浮かんだのは、結構その観光地の遊歩道とか、まあ隅田川、東京で隅田川とかもそうなんですけど、整備はされてるんですよ。きっちり整備がされてる。で、まあ、まあそれなりに綺麗にはしてあって、まあ川の水は置いといてるんですけど、綺麗にしてて、まあ花火とかそういうのがあればちゃんとこう人が来るような。整備はされてるんだけども、整備されすぎてて、行動が制限されてるなってすごい感じちゃうんですね。で、僕それで思ったのはさっきの、まあガードレールしかり、なんですけれども、まあ、安全性とそういう行為等の制限ってどうしてもなんていうのかな、セットになってしまって、なかなか難しい問題であるんですけども、僕なんかそのじゃあどういう他に体験の仕方、その水と、まあ、自分がその、まあ、子供の頃に、まあ、水、まあ、川辺とかで遊んだ時って、もちろんその視覚的にその水を見たりとか、なんかそこを横を散歩してみたいな、そういう視覚優位の体験もあるんだけれども、さっきみたいに、まあなんか落ちた時のその冷たいとか、なんかもう、まあその触覚ですよね、触感っていうか、なんかそういう体験っていうのも、僕は、あったらいいなと思ってて、で、例えばその、例えばよくあるのは、まあ、遊歩道があって、ベンチがあって、川の流れを見るとか、景色を見るっていうので、まあ、さっきのノイドミさんもおっしゃってましたけど、ハード作ったからって、じゃあこういうふうに使ってくださいんで、じゃあ使うかっていう、なかなかまあ、そこはこう、ね、思った通り、まあ、考えてる側の意識との通りにいかないことってのはまあ多々あると思うんで、なんかでも、ベンチって言うとすごいまあ機能がこう、有数かな、制限されてるから、僕ちょっと思ったのは、それだの、これもう完全に口頭無形なんですけども、あれワカサギ釣りとかってこうあるじゃないですか、氷の上に穴するような、
はいはいはい、
例えばああいう感じでどっか一部、例えば暗渠な暗渠でこう塞いじゃって、そこに自分でこう穴開けていいですよみたいな感じで、なんかそういうのがあって、こう穴開けてそこに座ってこう足だけ突っ込んで、足湯じゃなくて足水みたいな、こう
足水
なんか結構夏暑い時、うちの田舎古い家はエアコンがなかったもん、本当にバケツに足突っ込んでみたいな、エンガーでやってたりしてて、あとは暑い時はもう川に行くみたいなのも子供とあったし、なんかその、そう、川ってまあ、なんかやっぱ川辺で近づけるとちょっとこう、触ってみたくなるじゃないですか。この前広島にちょっと出張で行ってきて、平和記念公園の脇のところってやっぱフェンスないんですよ。で、階段になっていて、そのまま階段がそのまま水面に潜っていて、やっぱなんかそこまで行くと、ちょっとね、触りたくなるっていうのがあるなと思って、多分、さっきの、自分で穴開けるはちょっと置いといて、例えばこう、めっちゃ安全な場所に、絶対人が落ちない穴があったら、触りたくなると思うだろうな
って。いやめっちゃいいですね。いや、僕もちょっと近いことは考えてて、でも穴は重いですね。ちょっと僕、河川プールとかすごくいいなと思ってる。
河川プール。
はい。あれ、実際の川の一部にちょっとこう支流みたいに引き込んで人が遊べる空間を作るみたいな。でも使ってる水は本物の河川なんですよね。考え方としては近いなと思っていて、本当、ね、川の本流はやっぱりちょっと危険だし、ちょっとアクセスするにはうってなるから、ちょっとそこからもらってきた川の要素みたいなのに、人が触れる仕掛けみたいなことですよね。
そう。なんかだから中間地点で緩衝帯、なんかね、その中間を作ってあげることで、自然にまあそこでつながるこう設置面積が増えていくと、いろんなアクションもね、 出てくるだろうなっていう。でそのためにやっぱね、触覚、視覚ってどうしても情報で意思的に、それこそ自分の意識的になりがちで、でも触覚ってすごくこう動物的というか本能的だなと思うので、なんかその触覚に訴えるこう街づくりじゃないけれども、
めっちゃいいですね。いや、なんかその方向でアイディア出せばなんか出てきそうですね。
あると思う。で、さっきちょっとこの前近内優太さんと伊藤浅さんですね、美学者の、ちょっとお話聞いてきたときに、その後ちょっといろいろちょっと座談会する機会があって、その時にあれだ、伊藤さんが話してた話なんですけど、伊藤さんがこう、なんか、触る対象っていうのって、こう何て言うかな、触る対象にこう客観的な性質なんかっていうのをこうあるんじゃないと、もともと別に対象物にはこう身体の運動、まあ、要は触った時の、まあ、簡単に言うとこう触ったっていう行為によってその対象についての情報が引き出されてくる。もともと例えばこれはベンチですよとかなんとかですよっていうのがあるっていうのは、まあ、ある意味幻想であって、自分がそこをじゃあ腰掛けた時に、まあ、これはベンチ的なものになったりとか、そういうこうものだってことを言っていて、手の倫理って彼女本書いてるんですけど、まあ、そこにも書かれてるのかな、こうあるんですけども、要は視覚じゃなくて触覚の方が、まあ、自分の意識がこう、まあ、情報でバイアスがかかってないものを得られるよっていうので、いや割と本能に近い体験ができるんじゃないかっていうことを言っていて、それをでも世の中のものとはいろんな情報っていうものを先に出すことで意識の方に訴えてこう意思を制御しようとするのがあるよねって話を言っていて、ちょっとそれとさっきのまず水をこう触れることで、でそれが何て言うのかな、ここは触れられる場です、まあちょっと難しいんだけども、触れられる場ですみたいなことをあんまり説明的にやりすぎると今度情報が先行しちゃうから、
うん、
あ、それで僕その穴って言ったのはなんか気づいた人だけがあって思ってちょっと止めるみたいな、うん、そういうこうちょっと、うん、なんだろう、もう脆さと目立たなさぐらいなってことも一つうまくこう活用できたら面白いな。でその行った先に今ノリドリさん言ったようにこう河川プールみたいにあると、
うん、
最初から河川プールって言った時のやっぱそこってすごくこう医師の介入がすごい強く、
うん、
うまくそこのね、
しかし
バランス作れたら面白い。それを要は気がついたら河川プールで遊んでたみたいな、
うん、
そういうシーンが面白いな。
おもろいですね。いや、さっきの触れる条件みたいな話もすごくおもろいなと思ってて、なんか僕もしかしたらもう一つありそうだなと思ったのは、はい、触った時になんか変化するみたいなのもなんかありそうだな。
いいと思います。
水ってすごい形も流れも変わるじゃないですか。だからそれをすごくこう河川プールに行くほど体ごと行かなくてもちょっとこう。あ、変わったみたいな、なんか子供がなんかこ うやりたがるぐらいの感覚でやれるますよね、それだったらね。
そう、例えばだからその何だろう、その河川敷って普通はもう平らにこう整備されてるけども、うん、なんかちょっとボコボコしていて、例えばちょっと水かさが増すとこう島がポコポコできるみたいな、こうのあれですよね、水門の開閉によって、あ、そう、結構あれですか、水位ってのは基本は一定に保つっていう形にしてるんですよね。
そうなんですよ、
うんうん、
そ
う
だからここちょっと難しいところですけど ね、
うん、
なんかわかんないけど、そのあでもそうですよね、か全部一定にするもんなそうで、うん、いや、なんかあとはなんか沈下、まあそのわ、川下りの場所が限定的だったら、うん、まあ、沈下橋みたいな感じをやっておいて、
うんうん
うん、まあまあ、今の水位の話が、まあ、そんな日常的にはアップダウンしないってなると難しいかもしれないですけども、なんか、例えばそれが、沈下橋が勝手に浮かんでく
る。うん、ああ、めっちゃいいですね。
なんか意味なく
確かに。か
橋って言っちゃうと、橋の安全性を求めなきゃならない。橋じゃなくて、
うんうんうん、
期間限定で浮いてきます。で、渡りたい その間渡っていいよみたいな、あの宮島の、広島の宮島のこう、あの天の橋だとか、ここ干潮期にちょっと行ける
みたいな。ああ、すごい。確かに、それによってその水位の変化っていうのに人が気づけるようになるわけでしょうね、自然とね。
そうそう、そうするとなんか水門とかそういう、まあなぜあるのかとか、そこもなんか後発、なんかそれを、あの、なんだろうな、学問的に最初にこう教育的にやっちゃうと頭でっかちになっちゃうから、体験優先でいくと、なんか自然と、あの、外そこにいる時間も増えてくるだろうし、そうなると、なんかここ、入りたいなと思った時もっときれいになったらいいなってなっていくと、あの、水をきれいにしようっていうのがまあ身体的に発生するんじゃないかな。
いやー、めっちゃいいですね。あの、そうだな、なんか、あの、柳川の沖の畑地区っていうのはすごくきれいに整備されてるんですけど、柳川の掘割って実はめちゃくちゃ長くて、全長930キロとかあるんですよ。で、
930キロ、
福岡から横浜間ぐらいこう直線にすると、だからめちゃくちゃ網の目のようにこうなっていて、そこら中に活用されてないというか観光資源として認識されていない掘割ってめっちゃあるし、もう一つ面白いのはその掘割が入り組んでるんで、柳川の道ってその結構中心部の方ってもう本当に行き止まりめっちゃあるんですよ。その迷路みたいになってて、
これは城下町、あの、もともとのそのお城の周りの堀とかって意味ではなく、普通にもうなって
る。そうです、まあ、堀もあるんですけど、堀じゃない部分、お城の堀と関係ないやつが結構本当に複雑で、もう誰も把握できてないんですけど、
それはそれで面白いな。
その道をこううまく生かすみたいな、そのベンチとかも堀割の川沿いになくても、柳川のあのこのごちゃごちゃした道沿いに何か、そういう、まあ、ベンチなのか分かんないですけど、何か仕掛けをして、あんま歩いてる人いないんですけど、
それめちゃくちゃ面白いな、あの、行き止まりを探すっていう、逆にも逆転で、こう別の合理性の対局をね、あの、
なんか通な外国人の人とかたまにやっぱりそういう情報を調べて歩いてる人いるんですけど、あの、なんか多分建築とか多分そっち系の人とかはやっぱ興味あって調べるんでしょうね。昔柳川市でもその古地図を持って歩こうみたいな企画をやったことあるみたいで、あの、僕もいい企画だなと思ってるんですけどね、
うん、
なんかそういうところも行けるかもしれない。
面白い。そうだから、なんかポテンシャルはめちゃくちゃあるから、あとはそれをどう、でも多分今僕らが今話してるのってめっちゃマイノリティの話というか、ニッチ側のニーズなんで、あの、それをこう増す、まあ要はどうしてもやっぱり認知してもらうためには、あの、一般って言い方も変だけど、普通の思考ですぐ理解できるようなものに落とし込んであげた方がいいなと思ってて、でもやっぱそれって言葉先行だと難しいなって、
うん、
さっき言ったこう気がついたら体験してる、体験で意識をこうちょっと寄せていくっていうのができたら面白いなと思って、
う
ん、確かに。
そう、あとさっきのりどみされてた、まあ、あの、水は触ると形が変化するっていうところからの連想で、ちょっと僕結構やっぱ、まあ、僕その木造の木の建物が多いんですけど、やっぱ鉄は要所要所で使っていて、で、木と鉄の、まあ、僕は組み合わせ結構好きなんですね。こう金属と非金属の、んで、まあ鉄に限らず、まあ真鍮とか、まあいろいろ、なんか、あとは木材に合わせて、こう、その対比を楽しんだりとか、まあ結構、あの、全く効率性とか関係なくですよ、本当にもうやるんですけれども、あの、鉄の一個良さって、あの、僕は錆って結構面白いなと思っていて、で、あの、鉄棒あるじゃないですか。あの、はい、で、鉄棒ってあの、もう、めっちゃツヤツヤして、多分あれはまあ錆びてるけど、まあ、錆の被膜も予算化鉄の被膜ができて、まあ、それ以上進行しないから、あんな放置されてるのに、あの、残ってるとあると思ってて、で、ああいうその、まあ、サビの変化みたいなの、これはまあ、これ以上はちょっと知識がないだなんですけども、そういうサビによって、まあ、鉄が変形していくみたいなもの、
うん、
いわゆる工業製品で言うと、やっぱ劣化するものじゃないですか。
うん、
でも、なんかそういう、例えばモノリスみたいなのがそこにあって、なんかだんだん錆びてその形が変わっていくとか、まあ、若干アート寄りではあるんですけども、なんかそういうのを、その、それと、わかんないですよ。もう、こう、そういう、なんか、あの、職人さんの技術で、 こうやってるとなんかここだけサビがこう変化するとかわかんないけど、なんかそういうね、あったら面白いなって思ったんですよね。あれ、ホームページかなんか忘れたんですけど、ベンチを再生してる YouTube の番組、バスケのベンチをそうそう見させてもらって、あれ、そう、最終的に白い綺麗になったのも、そこもすごい美しいなと思ったんだけど、その途中の、こう、ボロボロのところを溶接で直してる、直ったあの状態も、僕は結構、いいなと思ってて、もうそういう時間の変化、要は、ちゃんと古くなったものを更新してるんだっていう、そういう動きのあるものも、こうなんか、見せてあげると、なんだろうな、全部世の中って綺麗なものだけじゃないじゃないですか。こ
う、はいはいはい、
そういったものもね、なんか体験できたら面白いなと思う。なんかでもいろいろこう浮かびすぎちゃって。今思うが喋り出してしまって。はい、
いやー、おもろいですね。
この体感するってところはやっぱりすごくは、うん、私はのりのみさんとかりょうさんみたいな、細かい部分までのニッチな部分の思考はちょっとないんですが、なんかでも触りつきたくなっちゃうみたいな感覚はすごいわかるなってところがあって、で水門とかもすごく大事とか、川と水門との関係性とかって、それこそ本当に頭で入れるよりも川に興味を持っていいなって思ってから知っていく方が意味のあることだなって思って、なんかそういった形でいろいろ思考していくって楽しいなと話聞いてて思いました。
うんうん、そうだから結構幕開けかなんかそういうクラファンとかでいろいろこう撮られてるじゃないですか。あれ結構その時にお話でこう、まあ、ストーリーを作って、まあ、それでプレゼンするみたいなお話あったと思うんですけど、そうなんか僕そののりどみさんの、まあ、そう会社のりどみさんのこうセンスって、そういうなんかストーリーをこう作り出すところってすごい上手だなと思ってて、なんかストーリーって別に極端なこと言うと別に全部が正確である必要ないじゃないですか、なんかやっぱそういう期待させるというか、なんかワクワクさせるって、なんかそこをもっとこうね、ガンガンやってって、精度の部分があとか、まあそれに対してみんないいじゃんっていうのはある一定数になると精度の方がそれに追いつかせなきゃなんないみたいな現象は起こりうると思うんで、なんか成功法でいくと多分そういう安全面っていうのはなかなか拉致がから、もういろんなとこハックしまくってこういやっていうのだとね、なんかそういうのをやりたいなってすごい見てて、
ですね、いや実はですね、今日ちょうど今日なんですけど、はい、柳川で何かやりたいと思ってる人って実は結構多くてですね、はいはいはい、僕後継ぎ属性なんで、やっぱりこの辺の有力企業の後継ぎ割と知り合い多いんですよ。でみんなやっぱり柳川で何かやりたいって言ってたんで、今日実はですね、うちの会社で彼ら集めて、で観光協会の人来てもらって、実際にこの柳川の街づくりでどういうことが今問題になってて、で僕ら企業だからリソースあるよと、じゃあ俺らで何したい、何できるみたいなのをちょっとこうやっぱり、うん、暗くならない、はい、ポジティブな方で考える会っていうのを今日ちょっとやるんです
よ。すごいタイミングが
楽しみで、なんかちょっとね、ただ僕らやりたい思いはあっても、やっぱ街って結構公共のもんだから、そのね一企業が勝手に自分たちがやりたいようにやっちゃっても具合良くないし、本当に困ってる人の話をまず聞こうと、
そうですね、いいですね、ぜひ参加したいです。
じゃあオンラインで。
オンラインで。
ね、でそうですね。ちょうどタイムリーでそういうお話が。
その
ありがとうございます。まだまだちょっと話は積もるんですが、ね、このあたりで終わりにしたいと思います。はい、最後にのりどみさん、こうお話しされてみての感想とか伺ってもいいでしょうか。
そうですね、まあ、やっぱり僕の中でもやもや考えてたんですけど、やっぱこういう形できちんとこう聞いて、しかも発想していただける方と話したのは結構この件に関しては初めてだったし、やっぱり建築やってるいらっしゃるってことで、すごくこうこういうのがしたかったんだよ的に来てて、 僕自身もすごくこう発想いただきましたし、まあ、実際そのいただいただけじゃなくて何らかの形で実装したいなと結構真剣に思ってますんで、こうなりましたっていうのをご報告するなり、はい、まあ、何なら一緒に考えていただくなり、なんかやりたいなと思いました。
全然壁とかも何でも、うん、何ならそうで、今日ちょっとお話できなかったですけど、やっぱ、まあ、単純にその建築で、まあ、鉄っていうのはさっき言ったんですけど、ちょっと鉄の部分でもまあ、いろんなものを作ることに挑戦されたいって話があったんで、いろいろちょっと作ってほしいものがあったりするので、ちょっとそういうのはまた別でいろいろ
ぜひぜひ
やればなと思ってますんで、今後ともよろしくお願いします。
今後ともよろしくお願いします。
はい、では今回の会話以上で終わりになります。のりのみさん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。